ドクター田中の超良くない？
はい、皆様こんばんは。
こんばんは。
ドクター田中の超良くない、番組今日からオンエア開始しました。私、司会進行役を務めさせていただきます亀山美希です。よろしくお願いします。そして、パーソナリティは
田中博明クリニックをやっております田中博明と申します。
はい、よろしくお願いいたします。先生2人でこれから、
はい、よろしくどうぞ。
毎週木曜日頑張っていきましょう、はい、ということで、はい、さて、今日ですね、この番組をですね提供しますのは田中博明クリニック、そして株式会社サプリトラストの提供でお送りします。さあ、木曜日の毎週この20時からのですね時間、このコミテン FM の、天神大名の、スタジオから、腸についての番組をお届けしようということになりましたね。
はい、
皆さん、あのリスナーの方々は腸というと、腸ハッピーとかそういう腸を
そう
思い浮かべるでしょ。
そうなんです。
実はこの腸は
アクセントがねちょっと違うんですね。
あ、どうぞ先生と
超良くない、これはね非常にこう軽いノリで最近
相当軽いですね、
はい、僕の場合は超良くない、やっぱり腸が大事なんですね。
腸が大事、腸、はい、人間の体の中にある大事な、内臓臓器ですね、腸、この番組はですね生活の中で興味がある、皆さんが興味がある美容、そして健康、体の中は、いろんな内臓臓器でできているわけですね、はい、もちろん脳をはじめ、それからそれぞれの細胞、体を司っているいろんな臓器があるわけです。その中で田中先生が一番ポイントが高い大事な、部分だと考えていらっしゃる
腸なんです、
ね、
やはりあのいろんなことをたどっていくと全部そこにつながってくるところがありまして、うん、何でもですねその場で起こったことに反応しているだけではね、でもてんてこまいになります。やっぱり上流に上流にその源流にたどっていくとやはり腸が大事なんだみたいな話になるんですね。
なるほど。ということで、そのもう田中先生に腸を語らせたら、ええ、あの本当にもうあの何時間もこの話が続くわけですね。
膝詰め談判でね、3時間前に座らせてもう動かせませんから、
はい、じゃあ膝詰め談判に、
はい、行きましょう。
はい、参りましょう。今日から、毎週木曜日ですねこの時間に、この腸をテーマにした、番組をお送りするわけです、
はい、
で今日はその第1回目になりますので、今日は大きくあのその美容とか健康とかではなくて一番大きく、皆さんに分かっていただきたい腸全般という、
そうですね、
そんな感じのお話をしていきたいと思います、
はい、
ということで今日のテーマは、腸のお話。
腸って一体何？
腸腸の腸じゃなくて内臓の腸ですね。
調子に乗るなの腸じゃなくて、
はい、ということで、はい、超良くない第1回目は本当に腸のお話です、
はい、
これは、まあ、どこから聞いていきましょうかね。
まずね、あの実際にお腹の中で自分の腸ってどこにあるの、そこからいきましょうか。
なるほど、
ね、
お腹の中で腸はどこにあるか
ね、考えたことないでしょう、普通あのおへその、ね、周りから下のところに手を当てるんですね。そうするとここが腸だと。
私もそう、そう思いました、ね、おへそから下ですね。
そうそうそうそう、
この辺ですか。おへそから下に両手を当てたこの辺に腸がいるんじゃないですか。
その上に手を当てると何と言いますか。
胃があります。
あ、いいですね。いい、そうなんですよ、はい、それが、ね、普通の考えなんですけれども、ね、実は腸というのはね、おへそのところを手を当ててみてください、
はい、おへそに皆さん手を
当 てます、ね、
はい、
そして今度は自分の、そうですね、あのやりやすいために左の手のひらをおへその周りに当てましょう、
はい、左の手のひらをおへその前に当てる。
そして今度は指、はい、右手の人差し指を右の下腹のところに当ててください、
はい、 左手をおへその上に手のひらを当てて、右の人差し指を右の下の下腹の
いわゆる盲腸が痛いとかいうようなところに当てるんですね。はい、そうしてゆっくりそこから指を上の方に上げていきます。
上に上げていきます。はいはいはい、肋骨のところぐらいまで来ましたよ。
そのままお腹に当てた左の手を回るようにぐるっと左の脇腹に行きます。
ところで、はい、
そして今度それからまたずっと左の脇腹に降りて下に行って、はいはい、で最後に戻ると。実はそこにあるんですね。
これかなり広い範囲ですね。
そうなんですよ。
腸は下腹部にあるわけじゃなくて、
うん、上が胃で下が腸だって思ってるとこれね間違っちゃうんですね。
ということは胃袋の後ろ側にも腸があるということ
ですね。そういうことになりますね。意外とねいろんなところにあって、それがいろんなお医者さんも困らせるし、もちろん患者さんも困るんですね。
じゃあ胃が痛いと思ってたけども、はい、実は原因は腸にあったりもするということなんですね。
ものすごくこれが大きいです。
なるほど、なんか勉強になりますねこの番組
ね。えなんかもうこれで知ってればですね、胃腸科に行って先生にこうちょっと先生知ってる腸ってね下にあるんじゃないんですよとかね言ってやると意外とね胃腸科の先生喜ぶかもしれませんね。
なるほど、はい、あなたはよく知ってるわねと、う
ん、ところがですね意外と普通のお医者さんでもね腸は下で胃が上だと思ってたりするんですよ。これが
まあ
なかなか深い世界でね。
じゃあ物知りの患者になるということで、この番組を聞いていただくと、はい、自分の体のことをよりよく知ることができるということ
ですね。そうなんですね。
素晴らしいですね。
だから胃が痛いなと思って病院についつい行くんですけれども、うん、本当にそれ胃なのというところから疑問を持っていただくといいなと思います。それで見分けるポイントを今日は一つ、はい、覚えて帰りましょう。お土産ね、はい、食欲はありますかっていう話ですね、
はい、
胃が痛いんです先生出てきて、もうねお腹が張ってしょうがないけど、あそう大変ですね、じゃあ食欲はどうなんですか、いや食欲はあるんですよ先生、私もお腹は空いてねみたいな、こういう場合ですね胃が痛くなったというお話もあるんですけど、実際に胃カメラをして、うん、食欲あるんですよという人に胃に病気があったら試しがないんですね。
なるほど、
はい、
食欲がある人は胃に病気があったら試しがないんですね、
う
ん、
まあ、少なくとも深刻な病気はあんまりないです。
食欲があるということは、はい、じゃあやっぱり健康だということなわけですね。いや
それがね一つ、もう一つ突っ込みどころあるんですね。
そこの盲点に入ってくる、はい、ここからちょっと話がですね、はい、結構深いところに行きそうなので、はい、それではですねこの番組では素晴らしい、久米博之というもう一人ですねサウンドデザイナーが、コーディネートに関わってます、彼が選曲した曲を、一曲お送りしたいと思います。ボズスキャックスのジョジョ。便秘でお困り、お肌のお悩み、腸活と体よろず相談、城南区片江片江小学校横、あなたのお腹のコンシェルジュ田中弘明クリニック。ご相談はお気軽に田中弘明クリニックで検索。はい、ボズスキャックスのジョジョを聞いていただきました。先生どうですかこの曲。
大好きですね。
いいですね。
いわゆるAOR の王道ですね。
踊りたくなりますね。
もうね本当に踊りすぎて腰が抜けそうになりますけどね。はい、
ボズスキャックスは本当にもうとても素敵なナイスガイで、彼が出したジャズアルバムも私は大好きなんですけど、はい、この番組ではよりすぐりの名曲も、毎回3曲ずつお送りしていこうと。
ぜひよろしくナビゲートお願いいたします。
はい、それではここで皆様に、お知らせです。この番組では、田中弘明先生があなたの腸のお悩み、それからお肌のこと、体のこと、腸に関する、いろんなそこからまつわるいろんな健康状態だとか美容だとか、そういう質問をですね、受け付けようと思っておりますので、メールにて質問を送りください。アドレスを申し上げます。数字の7が3つ、777アットマーク comiten コミテン .jp、 もう一度申し上げます。777.comiten.jp 777.com 777@comiten.jp 777@comiten.jp まで懸命にドクター田中と書いて送ってください。まあ腸よくないって書いてくださっても、
そうですね、お待ちしております。いろんな、はい、まあ、腸に関わらないことでも、ご相談たくさん乗りたいと思います。
お先生、そんな人生よろず相談いいんですか？
もう医療よろず相談バッチリ。ただ借金とかですねその辺のところはちょっと困るんで、る まあ、どこのお店がおいしいのごひいきですかとかね、その辺も OK ですので、どうぞ。
では田中先生にご質問のある方は、はい、メールにてお送りください。懸命にドクター田中と書いて送ってください。または腸のお話とか腸の先生へでも結構です、
はい、お待ちしてます、
はい。さあそれでは、先ほど今日のテーマは本当にもう腸ですよと、腸って何、ね、みたいなお話をお伺いして、うん、はい、ね、まず腸の場所がどこにあるのかということを、確認
してもらいましたね。分かりましたか？
はいはい、もう一度おさらいをします。左手でお腹に手を当てます。おへその上です、はい、そして右手で、右腹の下を押します。この辺なんかもうちょい痛いなとか下腹部痛いなとかに指を当ててそのまま上に上がっていきますね、はい、そして左手の、親指の上を通って横に横切ります。そしてそのまま下に下がって左の、お腹の下までくるとそのまま真横に引っ張っていく、この四角で囲んだところの中に腸があ
るという。そうですね、もちろんその右の方に帰らなくてもあとはお尻の方に抜けていくわけですけれども、うんうん、まあ、大体そういうイメージで。ただしですね、最近、若い女性そしてそうですね、年配の女性も多くなってしまったのが、先ほどお話ししました当てた手の左手の上、ちょうど右の脇腹から左の脇腹に行くところの腸がですね、手を当てた左手を当てたおへそのところでうんと下に落ちたりする場合があるんですね。
なるほど、位置が下がってるってこと
ですか？そうなんです。ですからね、そこが下がってしまうとアルファベットの M のような形になってしまって、なかなかね、それをね、絵で見せたいんですけどね、これはラジオという番組なんですよ。知ってました？あ、分かってました、すみません。
あ、でもなんかユーストリームで映像配信もあってるんです
よ。 M
マークになってる、ね、腸が M になる。
それはね、困るんです。はい、なんかこれやってるとなんかマックなんとかさんみたいになりますね。はい、すいませんでした
じゃあその腸の形も本当はその四角の中にきっちりこう収まってるのが理想だ、ということなわけですね。
それから先ほどね、2つ大事だというお話をしました、うん、
はい、
2番目いきましょう、
はい、
覚えてますか？1番目はお腹が空いてるっていうのは大きな胃の病気はありませんよという話でした、
うん、
2番目、
うん、
はい、次はですね、お通じはいかがでしょうかという質問をします。
なるほど、
お通じいかがですか？
お通じですか？
亀山さんはお通じいかがでしょうか？
私は比較的食べた回数分いきますね。
なるほど、
それどうですか？
あ、素晴らしいですね。
そうですか、
こうなんです、うん、これね、おっしゃる通りで、食べることによって腸が動く人はとっても健康なんですね。だからきっちり、お腹に入れたものは必要なものだけ吸い取ったら出していただきたい。
食べたら吸収して不要なものは出す、はい、この繰り返しですね。
そうなんですね、
まあ、俗にこれが滞ると便秘ということになるんですね。
そういうことなんですけれども、便秘というものが全く出ないということではないんですね、うん、で足りなければこれはだんだん借金が溜まってくるわけですね。
なるほど、
例えばそのね、10万円借りちゃいました、7万円返さなきゃいけないのに3万円しか今日は返せないんですってのが続けば
先生、それちょっとシビアな話、
借金
ちょっと他ネタ
を考えた時ください。そういうわけでどんどんね、その借金が溜まってくるわけですよ。
なるほど、
だからそれで先ほどの話に戻ると、お通じどうですかっていう話、
うん、
質問をしますと、ほとんどの方はですね、うーん、普通とか言うんですね。
あ、何をもって普通と言ってるかということ
ですね。おっしゃる通りなんですね。これね、毎日寝る前にみんなで自分の作品を並べて比べればですね、自分の作品がどれだけのものか分かるんですけど、それをやってると警察に通報されるかもしれないんであまりやる人が今いないんですね。はい、だからその自分でしか分からないところで判断しているのが辛いんです。ですから、お通じに関する質問は僕は 患者さんが答えてくれても信じないようにしています。すみません。
患者さんが自己申告する内容は、はい、先生は信じない
で、ね、でさらに質問を細かくしていくと、うん、実はそこに浮かび上がってくるのが細かな借金の積み重ねによる
お通じ
ですね。
また出た。借金
に例え。やっぱり自分が借金してるとね、ついついこうなんか出てくるんですね。はい。
ね、じゃあそれはもうスムーズに返していかないといけない。
そういうことです。
はい。はい。じゃあ身軽になりましょうという。
そういうことです。はい。
なるほど、わかりやすいですね。で、テーマは今日は本当に腸についてのお話なんですけども、そろそろ多分質問もいくつか来ている頃ではないかなと思いますので。はい、
お、来てますね。
それではここで、
はい、
ドクター田中の質問コーナー。さあ、じゃあ質問がですね、メールが届いておりますのでちょっと読んでみましょう。先生お声が素敵。
あら
ペンネームヨヨさん。
ヨヨ。
女性の最大の悩み、便秘にいい効果的な何かを教えてください。
これはね、質問非常に全部を含んでるんで、答え出すと今から放送時間を4時間延長してという話になって
しまうので、1分間でよろしくお願いいたします。
はい、女性の場合、これポイントですね、うん、女性の場合で一番困る原因が冷えなんですね。
あ、冷えですね。
で、冷えてしまうとね、腸が実は動いてないですね、うん、でライフスタイルの上でとてもね、今エアコンがあったり冷たいものを飲んだり冷える機会が多いです、うん、だから女性は心と体を冷やしちゃダメ。
心と体を温めないといけない、
は
い、
温めないとダメ、はい、もう一つは、水分の取り方が実は少なかったりします。喉が渇く前に、うん、できれば冷たくないものをこまめにお取りになられてください。
まあ、どうですか、常温のお水
できればそれが望ましいです ね。冷たいものはちょっと避けた方がいいです。
なるほど、冷たいものを飲まない、氷を入れた冷たい飲み物とか飲まずに、はい、常温のお水をたくさん飲むわけです、は
い、そうですね、こまめに飲むのが大事だと思います。
大体水分量皆さん足りてないですよね。
うん、そうですね、大体そうですね、まず自分の体重にですね、例えば50キロの方、
はい、
ね、
50キロの方
まず40かけるんですね。
ねえ、50×40 ですよ。
それは2000でしょ。
2000ですよ。
そこから1割引くんですよ、
はい、200引くんですね、
うん、そしたら1800、うん、それぐらいは取ってくださいと、
はい、1800cc、 うん、はい、
で
かなりの量ですね。
うん、まあそうですね、
大きなペットボトル1本分
ですね。まあ、60キロだったら 60×40 2400、そこから240引いて2160とかね。まあ、大体それが目安です。
自分の体重かける 40、それ引く1割引き、その残った、数字の量の、お水を飲みましょうと。
お水がイエス、はい、
お水
が大事です。
常温の水ですね。
あんまりスポーツ飲料がいいという話もあるんですけど、うんうん、あんまりたくさん飲まれない方がいいかと思います。
なるほど、
やっぱり水が一番です。
それは朝起き抜けに飲むといいんでしょうか。
そうですね、起き抜けは大事ですので、うん、ぜひお水を補給してください。
お水をこまめに飲むと。これはまた次回 のテーマ、美容をテーマにしようかなと思ってるんですけど、 その時にまたゆっくり
と。お肌の潤いはまさに飲む水で決まってきます。
なるほど、水分量が足りてる、は
い、足りないと、
うん、で足りると逆に腸にも腸の動きも良くなるし、そういうことです、ということですね、
はいはい、潤いのあるあなたに。
はい、お酒を飲んだりする時も、はい、お酒の量と同じぐらいの水を、
まあそうですね、
チェーサー代わりに飲むといいですよね。
まあ、理想はそうなんですけど、なかなかそうもいかないから、うん、少なくともお酒の量の半分以上は飲んでいただいた方がよろしいと思います。
なるほど。では、はい、ペンネーム、次はパパラッチさんからの質問です。
すごいですね、覗かれてるような気がする、はい、
解説おめでとうございます。早速お聞きしたいことがあります。昔の人は腹巻きをよくしていましたが、
おうおう、腹巻きね、
あれは腸の健康にいいことなんですか、うん、最近あまり見ませんけど、どうでしょう田中先生。
バッチリ もうね、腹巻きすごく大事です。で、やはりね、お腹って結構冷えるんですね。そして多いのはおへその上のところが実は冷える場合が多いです。で、細かく見ておりますと、まあ、僕も一応胃腸科やってますんで細かく言うとですね、左の下が冷える人もいるんですね。左の下腹が冷えたり胃の上が冷えたりするんですね。ごめんなさい、井上さん、あなたのこと言ったんじゃありません。あ、失礼しました。
何ですかその個人名は。先
生、まあ、胃の上が冷えたりすることは、それはね、そこにねお通じが溜まってたりするんですよ。お通じが溜まって腸内環境悪いところ実は冷えるんですね。あ、受けてますよ、ディレクターが。ありがとうございます。座布団持ってくる人いないの。
ね、
あ、すみません。なるほど、うん、それで、まあ、こうお腹をしっかり温めるということは大事なんで、寝るときもですね、どんなに暑い日であってもお腹の上に何かを置いて寝てください。よろしくお願いいたします。
はい、はい、それでは、続いてまた質問が来ておりますよ。
はい、
亀山さん、田中先生、番組スタートおめでとうございます。ラジオネーム超いい感じです。質問です。
はい、
私は毎朝朝ごはんを食べておりません。食べないかといって体調が悪い感じはしません。自分のリズムで食べない、癖がついていれば食べなくていいのですか、それとも、食べないと良くないことがありますか。
理想を言うとね、食べてほしいんですね。これはですね、あなたのために食べるんじゃないです。あなたの人生を全て支配しているあなたのお腹の中の腸内細菌ちゃんたちが飢えてるんで、そこに一番ポイントとなるものを食べてほしい。ですから、実はね、腸内細菌が欲しいのは糖分じゃないんですね。だから炭水化物じゃなくて、お野菜などの食物繊維が欲しいんで、まあ、かといって朝起きてすぐ食べるのに慣れてない方はやっぱりそのリズムがありますから、少し時間を置いても結構です。朝起きて一番大切なこと、まず歯を磨くことですね。それから、きれいになったお口を使ってお水を飲んでください。
なるほど。
それから、いろんな自分のペースで、お食事をなさることをお勧めします。
この今田中先生がおっしゃった、朝起きたらまずお口の中をきれいにする、
そうなんです、
これがとっても大事なんですね。
寝てる間にお腹の中じゃなくてお口の中をですね、それこそ、とっても汚れています。で、いわゆるね、ここ福岡県ですから結構ね、筑後地方の人に受けるかもしれませんけど、いわゆる白素が増えるんですね。言っちゃいましたね。なんかね、筑後の方から聞いたんですけどね、なんかクッキーとかね、ビスケットとかね、あんた何もそんな白そばしが食べようととか言うんですよ。もう非常にびっくりして、まあ、しかし、お、すごいな。あ、すいません、話が飛びました。はい、
要は朝起きた時の口の中、口中環境というのは非常に、まあ、いろんな雑菌とかも繁殖していて、あまり綺麗な状態じゃないということ。
その状況で物を食べるというのはね、うん、悪いものをまたお腹の中に運ぶことになるので、ぜひ歯を大事にしてください。
朝起きたらまずは、口の中をきれいにして歯磨きですね、
はい、
してそれからお水を飲むということですね。
はい、その水で胃と腸のお目覚めを促してください。
はい、この番組なんかすごく役に立ちます ね。
これ聞いてね、3ヶ月経つとね、お肌ツルツルになりますよ、ね、体感 していただけるかなと思いますね。
いや、私田中先生に朝起きた時、はい、まず口の中をきれいにしてからお水を飲みなさいと教えていただいて実践しています。
あ、だからほら、だからこんなにツルツルなんだ。すごいな、
本当にありがとうございます。はい、それとね、やっぱり腸の中をね、きれいに整えていくっていうのはすごく大事なことなんですよ。
そうなんです。
はい、もう一人来てますね。ペンネーム何ですか、あわわ娘さん。あわかい楽しみにしてます。
あわかいですね、
先生。あわかい楽しみにしてます。これはですね、リスナーの皆様にはちょっとご説明しないといけないです。
はい、ですね、私フェイスブックをやっております。そのフェイスブックで知り合いになった方をさらに、細かく結びつけようと思いまして、3ヶ月に1回、いわゆるスパークリングワインをみんなでガッパガッパ飲む会をしております。その泡会でいろいろ今ナビゲーターをしていただいている亀山みゆきさんが、バンドマスターになって、歌うというこう楽しい会でございますので、ぜひまた Facebook の方でも、 お問い合わせくださいませ。次回は12月3日午後6時から9時土曜日、天神テルラビル3階ルモンドガーデンでということでやっております。
阿波会のお知らせなどは、田中博明先生にどうぞ。先生もフェイスブックのお友達先生山野に行きますよ。
ありがとうございます。
はい、それでは、質問ありがとうございました。次回からもまた、毎週この木曜日8時からこの番組続きますので、メールにて質問をお待ちしております。もう一度アドレスをお伝えします。数字の7が3つ、777アットマークコミテン .jp、 件名にドクター田中または超良くないと書いて送ってください。それでは今日の2曲目に行きたいと思います。私も大好きなギタリストラリー・カールトのナンバーから、はい、リオサンバ。
あなたが興味があるのは美容、健康、体はとても正直、キーマンは実は腸だったのです。乳酸菌ビフィズス菌を超えたハイパー腸活応援サプリベリラクト、飲んでるあなたは超ハッピー。詳しくはベリラクトで検索。
はい、ラリー・カールトンのナンバーでリオサンバをお送りしました。ラテンの香りでいいですね。
いいです ね
サンバ
大好きです ね
もうラリー・カールトンのギターは私も本当に大好き。リートナーとかラリー・カールトンとか本当に一世を風靡した、私は20代の初めぐらいの時にすごく好きで、
まあ5年前ぐらいですかね
聞いてたんですよ、はい、本当に大好きでした。まあそのラリカルトのナンバーのリオサンバ、ちょっと夏の終わりにねちょうどいい感じでした ね、はい、ということで、ドクター田中の超良くないを、今日、からお送りしております。毎週木曜日の夜8時から8時55分までの番組となります。この番組は生活の中で興味があるのは美容、健康、あなたの体はとても正直です、キーマンは実は腸だったのです、知れば知るほど面白くなる、そんな話が満載の、健康番組です。田中博明クリニックの院長田中博明先生と私亀山由紀でお送りしております。さあここからは、ゲストをお迎えして、番組を続けたいと思います。それでは、ゲストを紹介します。ギタリスト&ボーカリストの久米宏之さんです。こんばんは。
こんばんは。盛大に拍手いただいて、
ちょっと乾杯したい感じですね、久米宏之さん、久米宏之は、はい、私実は音楽家なんですけども、うん、いろんな演奏もやってまして、いろんなスタイルでユニットを組んでます。その、サウンドスケッチっていうユニット、そして、うん、ミュージックボックスっていうユニットを久米さんと一緒に、やってるんですね。素晴らしいギタリスト、そしてボーカリストです。
もうたまりませんね。
ちょっとここで一曲、本当はね、生で演奏したい、
久米さんじゃなくて久米ちゃんでいいです
よ。照れくさいでしょ
いつもの通り久米ちゃんでいいですか。
じゃあ久米ちゃん、久米ちゃん本当にね、アコースティックギターもエレクトリックギターもすごくうまいし、なんとかサウンドを作り上げていく途中のその感覚っていうのかな、例えば2人で音楽やってて、そこのこう描き方っていうのがものすごく呼吸感があっていて、気持ちいいんですよ。
この番組のねオープニング、
ね、
あれも聞かせていただきました。
オープニングテーマも弾いてくれましたよね。
たまらんかったですね。
ありがとうございます。それこそねちょっとラリー・カールトン
本当に
イメージした感じでちょっとね聞かせてもらいました。
そうそう、私が、ね、ラリー・カールトン風に弾いてみたいな
魂震えました
すぐ難題を言うも
ん、ね、そうそう、すいません最近よく音楽を一緒にすることがねすごく多くて、で久米ちゃんの活動っていうのは、まあ、本当にジャズギタリストとしての活動もあるし、うん、シンガーソングライターとしての、はい、久米宏之っていう人もいるし、そうですね、で私と一緒にやってるような、うん、ああいうユニットもある、ええ、で当然、田中宏明先生が3ヶ月に1回アワー会、はい、先ほどねアワー会をやるときに、はい、アワーズっていうユニットを我々で組んでまして、はい、そのギタリストでもあります、はい、久米ちゃん、この番組で音楽をですねかける選曲をしてくれてるサウンドデザイナーでもあります。
はい、はい、お世話になります。
久米ちゃんちょっとなんか話してくださいよ。
まあね実はこういう他の番組とかでもちょっと出させてもらったりしてるんですけども、はい、まあ今回はねそのサウンド、まあ、クリエイターとかデザイナーというかそういう形で参加させてもらってて、まあいわゆる僕の好きな 曲を持ってくるしかないんですけれども、
いやとてもいいですね、
うん、まあ、できるだけね、あのテーマというか、はい、例えば季節だったり季節だったり、まあ、お互いね、あのユーミンとかも好きだったりする、
いいですね、
ユーミン特集をやろうかとか、うんうんうん、まあ、いろんなちょっと題材で、なんか飽きない音楽をちょっと持ってきたいなとは思ってますけどね、う
ん、ユーミン特集といえば久米ちゃん今週の、
はい、そうですそうです、
いよいよ
言わなきゃダメですね、
そうです告知してください、
えーとですね、先ほど言ったあの神山みゆきとですねサウンドスケッチっていうユニットを組んでまして、まあ、いわゆる風景の見える音楽を数少ないこの2人でやろうということで結成したんですけども、まあ、その結成に至るきっかけがいわゆるユーミンファンだということだったんですね。だから荒井由実の曲をちょっとアレンジしてやろうよということで、実は第1回目が、5月ぐらいにやりました。
そう、ね、
大好評でですね、
うん、
第2弾をちょっとやろうということで、うん、今週の日曜日9日に、月曜日にありますル・ジャルダンというところでですね、5時オープンの5時半、あ、6時か、6時スタートでですね、荒井由実特集のまたライブをやる予定です、まだお席あるかなどうかなっていう感じではあるんですけど、結構ね人気があるんですね、まあ、それでももしお聞きになりたいという方があればですね、
ぜひいらしてください。もう特にユーミンファンの中でも荒井由実の時代の音楽が好きという人結構多いですよ、
ですあの赤いファミリア XG に乗って、カセットテープで聴いていたあのユーミン、
荒井由実時代の曲だけを選曲して、はい、ね、久米ちゃんと私と2人で、うん、サウンドスケッチというユニットで、荒井由実の曲をアレンジしてお送りするという、まあ、あの彼女は女性なんですけども、それを久米ちゃんが歌うそのキーを変えて、はい、そして途中からバトンを私に渡してもらって、はい、途中で転調して歌うとか、はい、まあ、例えばアレンジして、ちょっとラテンっぽくしてみたり、
ね、
バラードにしてみたり、
う
ん、あのそのなんていうかな、味付けもね、なかなか楽しい、
楽しいですね、うん、楽しいですね、うん、本当に、
うんうん、私はこのサウンドスケッチってあの久米ちゃんとやってるユニットの一番大きい特徴は、
はい、
まあ、ハモリだと思うんですね。
あ、なるほどね、
声がね、うん、なんとなくこう溶け込むんですよ、
いい感じですよね、
ハモるのは気持ちいいですよね、うんうん、ね、いやもう
天才ですから、
天才、
そう、まあ、天才ですから、ハモらしたら
引き出し多すぎですね、はい、
もうテレビの CM 聞きながらもハモったりする、はい下手すると
そうそう、はい、私あの誰かこうコンサートに行って、はい、誰かこう例えば小田和正さんとか、ね、コンサートで歌ってたら、もうずっとハモってますもんね。
あ、そうでしょうね、
ハモりがねもう
聞こえてくるんでしょ、
聞こえてくる、
うん、素晴らしいですね。
だから久米ちゃんがあのオリジナルをあの、はい、歌ってたのを聞いて、私これハモれると思う、うん、
ね、言ってもらいましたね、
もう大体ね、もうすごいですよね、ペンパイナップアポペンでもしっかりハモれるすごい人ですね
また旬な話題をさてさて、それでは、はい、あの久米宏行、久米ちゃんはあの素晴らしいシンガーソングライターでもありまして、たくさん の, あの名曲を、あの作ってるね、作詞作曲してる、はい、その中でも私が本当にこの曲素敵っていう曲をあのこの度、東京でレコーディングする機会がありましてね、はい、東京のスタジオでね、おけ取りをしたんですよね。
すごい方とですね。
どうぞお話し
ね。いいんですか。
いいと思いますよ。はい、
あのもうアレンジャーというか、まあ、編曲家、まあ、作曲家とかで有名な井上彰さんという、もうね、ルビーの指輪とかの、
うん、福山雅治のね、バンド、
ね、有名な
キャプテンですしね、
はい。その方のスタジオで、うん、まあ、ちょっとこの神山さんの一声がありましてですね、ちょっとさ、ある、まあ、コンプリートアルバムみたいなね、そんなのにちょっと参加させてもらうことで、最初は楽曲だけを提供する予定が、ちょっともう本人が歌うことになりまして、うん、井上さんがピアノでアレンジしてくれたということ
で、素晴らしい、あのやっぱアレンジでね、はい、やっぱさすがだなと思いました。
で、まあ、これ12年ぐらい前に、まあ、子供がいるんですけども、保育園に預けてた時に、卒園する時にちょっと記念に作った歌ですね。
それはお子さんにとってもいいメモリーですね。
まあ、極端なことで僕が最初に作ったオリジナル曲なんで、
そうなんだ、
ちょっと思い入れがちょっとあるもんですから、はい、ですから、まあ、題材は子供の成長のことをちょっと歌った曲でですね、この素敵なアレンジの曲をぜひ聴いていただきたい。
井上彰、はい、アレンジ、作詞作曲久米宏行、はい、もちろんボーカルは久米宏行で、はい、この曲を聴いていただきましょう。5つの日が灯るまで。
腰に手が届くと思ってた頃に初めてここに来たね。春の日差し眩しくて歩いては転んで枯れるまで泣いて笑えるようになったね。溢れる愛を思い出してこの場所でかけがえのない時を過ごしてこの部屋で喧嘩して泣いて 届くように
作詞作曲ボーカル、5つの火が灯るまで聞いていただきました。田中先生いかがですか。
いやもう本当にボーカルの声の素晴らしさ、そしてアレンジで時折混ざる、混ざるじゃないですね、このハモリがたまんないですね。
へーよかったね。イエ
あの久米ちゃんこのねやっぱり5つの火が灯るまでってこうやっぱり、ね、誕生ケーキのバースデーケーキの上に乗っかったあのろうそくの数とか、うんはい、そういう意味ですか。
いやあのですね、実はあの、まあ、子供の保育園預けたところが、まあ、子供に5つの火が灯ることをこう願ってるのがあるんです。
なるほど。
それが感謝の日、丈夫な日、はい、優しい日、
いいですね、
そういう5つの火が灯るっていう、それをこの曲に題材に使って、はい、ちっちゃななんかわからない一切未満にも満たない子供が保育園に行って、今度6歳になって卒園するまでのこう子供の成長をちょっとこう保育園を題材にして、それそういう意味の5つの日という。
これはじゃあもう多くの方に口ずさんでいただく
そうですね。本当ですね。大河ドラマとかです、はい、何のこっちゃ
大河ドラマ大概にしとけよ
まあまあまあまあ、まあ、もうせっかくいい雰囲気だったのに
まあ楽しくいきましょう、
はい、本当にあの、ね、これから久米宏行、そして私亀山由紀、そして田中宏明先生も実はアワーズをバックに、
はい、
アワー会でお歌を、ね、歌ってらっしゃるので、
い
えいえ、またね12月3日のアワー会も楽しみにしていきたいと思います。今日は久米宏行さんね、久米ちゃんをお迎えして、はい、お送りしましたが、最後にもう一通、実は質問が来てます。これちょっと久米ちゃんに呼んでもらおうかな。
はい、はい、どれかな、これですかね、はい、分かりやすい楽しい番組をありがとうございます。田中先生はコミュニティあふれる素敵な先生でありますね。しっかり毎週お勉強して美しくなれるための、ために実行していきます、うん、先生すいません、早速お尋ねですがということなんですけどね、45歳2児の母ですと。あ、結構長いですね。最近今までになかった朝にムカムカした胸焼きや胃が痛む朝を迎えてしまいます。逆流の胃腸炎など耳にしたことがあり、敷布団を上半身から頭にかけて少し高くしているのですが収まりません、寝る前の時間から食事の時間を話すようにもしてるんですが収まりません。何か手立てはありませんでしょうか。紙の対応ぜひお願いしますということですね。
はい、まあ簡単に言いますとですね、いわゆる逆流性ということなんですけど、まずお通じを良くしてください。それと、寝る時間が近くなったらご飯、麺、パン、甘いもの、果物ちょっと控えましょう、うん、それからスタートしていただきたいと思います。
なるほど。南区のひろこさんから、質問をいただきました、はい、この番組では皆様からの質問を受け付けようと思っております。来週この時間、木曜日のこの時間8時から、来週は美容特集ということですね。
いいですね。
美容皮膚科の、武田理和先生もお招きして、
美しい武田理和先生が来てくださるんですか。
お肌のことについてもう今から質問皆さん考えて、
投稿
をお待ちしております。コミテン、ラジオの方にですね、777@comiten.jp 懸命にドクター田中と書いて送ってください、
はい、
それでは、残り時間も少なくなってまいりました、今日のですね、まとめに行きたいと思います、はい、それでは先生、今日は腸について全般の話をしていただいたんですが、まず食欲があ
れば、ね、食欲があればあんまり胃の心配はしないでください
、はい、それからお通じについては、
お通じがあると思っても実はあんまり当てにならないかもしれない、胃が痛いと思って食欲があってお通じが普通でもこれはいいじゃなくて大腸だと思ってください。
なるほど。それとも
う一つ、あとは大事なことはですね、一番最初にお示しした あなたの腸はどこにあるの、意外と胃の裏側の辺の上の方にまで来てるんですよってことを覚えておいてください。
なるほど。久米ちゃんいかがですか。
いやいや結構ね聞いてたんですけど、はい、驚きのことがやっぱ結構ありましたね。
でしょ。
例えば歯を磨くこととか口臭としてしか考えないんですよね、はいはい、だから食べた後しか磨かないとか、
朝起きたらね、いや勉強歯を磨かないといけない、はい、それからお水を飲まないといけない、
すごく勉強になります。
これはね、今日このラジオを聞いてる人はすごく勉強になる、
う
ん、
そうですね、
はい、健康はこれで 20% ぐらいはアップしてます、
ね、朝起きたら歯磨きをして、それから、はい、お水の量は、ね、そう自分の体重かけ40、うん、それから1割を引いた、はい、量のお水を毎日常温で飲みましょうという、
うん、そういうことです、
ね、はい、そういうあの本当にためになる、うん、体のためにもなるね、うん、心のためにもなる素晴らしい番組、
みんなが健康になって、ね、僕が早くお仕事を辞めるようになっていただければ幸せです
先生のお仕事がなくなる、
はい、なくなりって
それが先生の夢ですか。
そうです、誰も来るない
やいやいや、あの先生のクリニックはあの片江小、はい、城南区の片江小学校の横にね、
横
あのローソンの横ですね、
はい、
あれ、田中博明、はい、胃腸内科クリニックと書いてあります、はい、田中博明クリニック
内科腸科クリニックですが、はい、まあ、田中博明クリニックでどうぞ検索、
はいはい、ということで、あのドクター田中の腸よくない、今日第1回目お送りしてまいりました。先生いかがだったでしょうか。
いや本当に素晴らしいナビゲートのもと、私も心地よく喋らせていただきました。
そうですか、
はい、
また来週からあの毎週木曜日夜8時このコミテン 77.7Hz、
僕が一番楽しみにしてます
で、お送りしていきたいと思います。久米ちゃん選曲もよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました。
任せてください。
さあエンディングテーマが流れてまいりました、今日第1回目、無事に、終えることができまして、生番組緊張しますね。
しますねでもね皆様の笑顔が何よりです ね、
本当ですね。
それから質問嬉しかったで す、
本当です、ね、
ありがとうございます。
たくさんの質問もお待ちしておりますので、はい、また皆さんあのどんどんお送りください。メールにて、受付をしております、来週は腸の話、特に美容に関してということを、お送りしたいと思っております、来週もまたいろんな情報満載で、
はい、
リスナーの皆さんにお役に立つ番組をお届けしていきたいと思っております。楽しみにお待ちください、はい、それでは先生
See you next week。
この番組は田中博明クリニック株式会社サプリトラストの提供でお送りしました。